140番は詩編の第一編のを歌ってるわけですけども、教訓というタイトル、教訓と教えられたというか、教えられる、ことなんでしょうけども、詩編というのは150編からなっている、その第冒頭というか最初の第1編の、出だしの賛美、これは音楽の歴史的な観点からすれば、予定的な言い方をすれば、大変な勇気ある挑戦を行っているわけですね。つまり紀元前の、500年、500年以上なる、500年前後、その頃に書かれたこの歌を今日において再現復刻版になったかどうか知りませんけど、古代のこの詩編の歌というのは曲がついてたわけですよね。ただその曲がどういう曲であったかというのは誰も今日知る由もないし、そういう考古学的な発掘発見があったわけでもないので、詩編のこの第一編のこの歌がどのようなメロディーで歌われていた、あるいは吟じられていたかということは、想像、世の中的に言えばもう想像の範囲を超えないわけであります。だけどここにあるように、つらら姉妹を通して、神様、この詩編の第一編の曲を曲付きでメロディー付きで与えてくださったわけです。私が歌ってもそこまで雰囲気は出ないと思うんですけど、これを古代人のような歌い方をすると、古代人が一体どうだったかよく分かりませんが、日本で言ったら縄文時代の、人の歌になるわけであります。これが今のこの霊山歌のメロディーとよく似ているものであったのか、あるいは似て非なるものであったのか、あるいは全く違っていたのかよく分かりません。本当に歌というものも今のように保存をするっていう技術が当時はまだなかったでしょうし、譜面というかスコアというか楽譜っていうのは誰が発明したのか、大体ああいう発明っていうのは大概イタリアで始まるんですけど、イタリアで発明されるものってすごく多くて、それが別のものに生まれ変わるのが日本だという感じです、私が思うには。日本はオマージュ大国なんで、コピーではないんだけども、それを上回る改良がなされるっていう、これは日本人の得意技でありますから、イタリアで発明されたものが日本で、大変素晴らしいものに変化していくっていう、そういう意味で何か、イタリアっていうのは、今日も鹿児島教会で礼拝をしておりましたけれども、そこで今ローマに住んでいる源若子姉妹が毎年毎時期帰ってこられて、それで歌手ですから、彼女はプロの、ですから、本当は歌を歌っていただいて何か聞きたいと思ったんですけど、日本に来てちょっと風邪をひいてしまって、ずっと まあ、家にいてというような感じでちょっと体調崩されたみたいでした。もう来週には早々とローマに帰るということですから、まあ、残念だったなと思うんですけど、でもまあローマのまだ2000年前のそうですね、まあ、面影を残しているそういう遺跡を見ながら聖書の時代を彷彿とするわけですけども、まあいずれにしてもこの悪しき者の計りごとに歩まず、ね、罪人の道に立たず、あざける者の座に座らぬ者は幸いない、これも全く聖書そのままなんですね、この歌詞ね。ですから、まあ、詩編のその第一編をお開きいただいてご一緒に読んでいきたいと思いますね。詩編の第一編ですね、詩編の第一編もう一番さ、詩編は長いですけれども、その第一編でありますが、一節をご一緒にお読みしましょうか。悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座に座らぬ者は幸いなり。はい、まあそこまでにまず一節だけですけどね。悪しき者の計りごとに歩まない人は幸いだ。悪しき者というのはどういうもので、良き者というのはどういうものかと言われると、これもなかなか難しい問題があって、自分のことですらよくわからない時ありまして、今悪しき者なのか良き者なのか今どっちになってんだっていうのは自分もそういう時ありますけどね。だけど悪しき者、我々悪しき者ではないんだけども、やっぱり過ち、間違い、失敗は常に繰り返すのが常でありまして、で私たちが何か悪いことをするから悪いということでもないんですよね。まあ、よくこう弁解する人の中に、まあ、夫婦喧嘩でも家族の中でも、まあ、お友達との関係でも人間関係、まあ、身近なところで争いって起きるわけですから、ですからこの何て言うんですかね、まあ、弁解する時に私は何もしていないっていう言葉ってよく使われると思う、ね、私は何もしてないと、だからそれは何も悪いことはしていないという意味で、まあ、使うわけですよね。私は何もしていません、ね、まあ、これは弁解の一つの一番使われる言葉だと思います。ただ確かに悪いことはしてないんだけど、まあ良いこともしてないわけだよね、何もしてないんだから、そうですよね。むしろその何もしてないことが悪となる場合があるわけですよ。その何もしていないとか、していないという言葉はしているという言葉にも変換できるわけ、プラスもマイナスも変換できるわけ。何もしていないということは無視しているっていう言葉にもなるわけ。そうですね。だからいや無視もしてると何やってたんだっていう話になりますから、何もしていないってことはできないんですよ、人間というのはある意味で。何かはしてるわけ。その無視しているっていうことは、これは最大の悪の一つである場合があるんです。まあ、聖書は何と教えてるかっていうと、正しいことを見ながら行わないのは悪だと言ってるわけです。 まあ、いろんな事情があって行えないこともありますけど、もちろんですね、行えるのに、できるのに、正しいことを行えるのに、できるのにしないのは悪だって言ってるわけです。無視してるから、それを、うん、だから何もしていないということが悪いということに気がつかない場合なんだ、人間っていうのは、うん、ですから何もしていないんだと言ってしまうんだけども、それが悪かったんですよっていうところが、誰かがこう指摘されて初めて、ああそうだったかと、自分は何かできるときに、するべきときに、しなきゃいけないときにしなかったんだと、うん、言って反省して次に生かせばそれで済むだけの話なのに、そこで今度はまた自分を責める人っているわけですよね。自分はダメな人間だ、自分はもう、なんかこう責めることを善だとこうまた思うわけですよ。けれどもそうでもなくて、それは絶対そうじゃなくて、無視された人は本当に傷ついたかもしれないけれども、それがその先結果的に良い実を結んだということもあるわけ、人間っていうのはね、それによっていろんなことをこう成長させられて、逆にですね、いろんなことをしてあげたのに、それが結果的にその人にとって悪い実を結んだということもあるんです。なかなか難しいわけですよね。だからその時その時自分を責めないということですね。あの時自分はしようと思ったらできたのに無視してしまった、といってそれを自分をずっと責めるということもあんまり良くない、あんまりじゃ全然良くないです、まあそれが結果的にその人にとってどうなるかは誰にも分かりません。良い方向になる場合もあります。だから何が善なのか何が悪なのかって言ってもね、その時その場では決められないことが全てほとんどだと言っていいと、だからこの人間は善だ悪だと言っても、我々の霊は水取りを受けて救われても善にしかなってないんだけども、我々の肉の部分は、まだ不完全なまま、過ち失敗を繰り返す肉のを持った、情と欲等を持った人間性の中にまだあるという。でそれがいいのかというと、まあ、別にいいとは最初言ってないんですけども、その中で向き合って、そして行くということですね、はい、どうしても人間というのは自分の感情と向き合えないということが、向き合いたくないということが多いわけ、特にその悲しみとかいう感情ですよね、悲しいからって言うと、わーわーわーわー人の前で泣きわめくっていうことはなかなか勇気がいるというかできないですよ。できる人は偉いと思います私は、はあ、もう自分の感情向き合ってるからね、それを周りで非難する人も責める人もいるかもしれないけど、それができるってのはすごいよね、はあ、だからそれをしないことが偉い偉いとこう教えられてくるかもしれないけれども、自分の悲しみの感情と向き合えるってすごいことなんですよね、実は、それでその悲しみの感情に人間はそんなにその直で向き合えないから、だから悲劇は人間を飽きさせないんですね。喜劇は飽きるけれども悲劇は飽きないっていう、昔から小説でも何でもベストセラーになってくるのは悲劇の、まあ、方であって、喜劇っていうのはそんなに長続きしない、飽きちゃうから人間というのは、ところが悲劇には飽きない、はい、これはなぜかというと自分の感情をその悲劇を通して重ね合わせて、まあ、向き合える疑似的な、まあ環境ができるんじゃないと、まあ、これは私が適当に思うことでもありますけど、 まあ、そうやって消化するっていうことも多いかもしれません。なかなかこの悲しみに向き合う、感情に向き合うとなかなかないんだけども、でもやっぱり自分の中の悲しみの感情にまあ同調してやらなきゃいけない自分がいるわけ。そうしないと前に進めないわけ、人間って。ある意味ですね、ですけども、そういう時でもイエス様は常に我々と共にいてください。それも私たちに必要なもの一つかもしれませんね。喜びも感謝であります。楽しみも感謝でありますね。だから悪しき者の計りごとっていうのは、まあ計りごとですから、あの策略計略計画、まあ悪だくみっていうことですね。悪だくみっていうのは、悪しき者はいろいろ考えてるわけ、それで悪しき者の悪だくみに耳を傾けない、ね、歩まない、ね、耳を傾けない、ね、これはまあ幸いな人ですね、まあ、一つそういうことが言えるわけであります、ね、悪しき者の計りごとに歩まない、罪人の道に立たない、ね、罪人と一緒に行動して一緒に歩むというんじゃなくて、ね、罪人の道に立たない、まあ本当にこう日本語でもよくそういう言葉で、罪を憎んでも人は憎まないっていう言葉がありますけども、人はそんなにあの一緒で変わってないんだけど、罪人の道っていうのがあるわけね。道が、その道を歩むか歩まないかなんですね。歩む人はあんまり変わってないですね、そんなに、正しい道を歩む人も罪人の道を歩む人も、その人そのものはそこまでそんなにあの人間50歩100歩ですから、そんなに極端に変わってない。まあその道が問題ですね。その道、まあ、環境という環境、でそこを歩まないで私はこっちの道がいいって正しい道の方に行くかどうかって、本当にあのわずかな選択なんだよね、そこは。だから罪人の道に歩まない人は幸いです。まあそういうわけですね。だからその自分を責めてる人っていうのは、あの気がつかないでやってるんですよ、これ。無意識のうちに自分を責めてる人というのは、私はあの時にあの人のために何もしてあげられなかった、私はあの人を無視してしまった、私は何という罪人だか、ついでに教会に行ったらそういうのは悪いって聞いた、もうこれはダメだみたいな、自分のことを責め続ける人っていうのは、あの何て言うんですかね、自分を責め続ける人は無意識のうちに自分を痛めつけたくなるわけ、ね、わざとコカ・コーラばっかり飲んだりですよ、あのコカ・コーラが悪いとは言わないけれども、でも あれを飲んだら骨が溶けるっていう人もいるぐらいだから、まあ、本当に骨溶けるかどうか分かりませんけどねまあでもね、あの飲みすぎたり、ね、やたらなんか食べすぎたり、なんかやたら自分を傷つけることを無意識のうちにやってしまう、まあね、でこれはあの自分を責めてるっていうことの結果として現れてる場合もあるわけです、心理学的に。だからその自分を責めるっていうんじゃなくて、まあそういう時はまあ自分も弱かったけども、まあ、そこからあの、まあ、向きを変えるということです。向きを変えればいいだけのこと、方向性を変えるように努力しようと、決して自分を責めることはしちゃいけない、それから人を責めることもしちゃいけない、つまり誰も責めることをしちゃいけない。自分を責めてる人っていうのは争いが多いんですよ、それも気づかないの。争ってる人っていうのは 責めてる人と責められてる人がいる場合がありますよね。あなたこうじゃないこうじゃないこれもうちょっと倹約しなさい、ね、あなたもう使いすぎだとかこう責めるんですね。そうすると責められてる人も責めてる人もあれもこれも心理学的に一緒だっていう話があって、だから責めてる人は攻撃してるわけじゃないっていうね、もうちょっとあなたはこう生活態度が悪いとか言って攻撃してるんだけど、実はその人の心の中では自分を責めているっていうことがあるらしい。自分で何らかのことで自分を責めている、それが攻撃的になってしまう、出てしまう、ね、それだから自分を責めるってことはあんまり良くないっていう、いろんなことにこう波及していくっていうことですよね、外側に。あれまた責められてる人もそれを甘んじてこう受けてしまってるのは自分で自分を責めてるからだ。そうですね。だから責めてる人も責められてる人も表向きは違って見えるけれども中身は一緒なんだ。どっちも自分を責めるっていうことがベースになる場合があると、いつでもそうではないんですよ。でも争ってるっていうことはそういう現象だっていう、そうですね、でついでに言うとそれポカンと口開けて見学してる人、争いようですね、その人も自分を責めてるって、これそこまでいくと心理学も私も専門じゃないからよく分かりません、それもね自分を責めてるんだっていうんですよ、ポカンと口開けてただただ争ってるのをただ傍観してるっていう、これも良くないっていう。まあだからね、自分を責めるっていうことでいいこと一つもないんですよ、心理学的に言って、だけど聖書を読んでいったら全部許しですよね、許し、許しと愛ということがこれはテーマですよね、非常に重要なテーマだし我々の人生の課題でもある、許しと愛と方向転換、ね、これが人生を豊かに潤してくれるわけであります。ですから罪人の道に立たない、そこを歩まないようにするんだけども、その人が悪いというよりもその人が気がついて方向転換してやっぱりこっちの道はダメだと、ね、こっちの正しい道を歩もうとこう思えばまたそうなるわけですから、ですから人間はどの道を歩むかということの方がむしろ大切で、その人がどうあるかというのも大切だけども、どういう道を歩むかということの方がその人を決めてしまうわけ、だから悪しき者の計りごとに誤まず罪人の道に立つ、ね、それからあざける者の座に座らない、3つ目はあざける者の座に座らない人は幸い、あざけるっていうことは軽く見るは自分がこう上から目線なのね、上から目線で、それで人間だけじゃない、もう最終的には神様も軽く見てしまう、神様も軽く見てしまう、人間も軽く見てしまう、みんな上から目線でやってしまう。こうなりますといずれこれ自分が神様になるしかなくなるわけですけど、それあざける者の座というね、そういう座があるのかどうか知りませんけど、 あざける者の座がなんかあるんでしょうね、それに横っこしょって言ってそこまで登ってって座って、そしてみんなをもう見下すという、これはね決して幸せじゃありません、幸いじゃありません、ここに座らない人が幸いです。あざける者の座に座らない人、我々人生においてそれでもやっぱり人を見下してしまうということを無意識のうちやってしまう場合もあるかもしれませんけども、そこでまた自分を責めるんじゃなくて、やっぱり方向転換、悔い改めるっていう言葉は聖書の中に非常に重要な言葉です。悔い改める、悔い改めてご飯食べ直すって話じゃないです。その悔い改めっていうのは方向転換と、 こ考え方と行動を変えるっていうことですよ、悔い当たる、うん、でそれをなるべくこう早くしていけるようになって、まあ、軌道修正と言ってもいいのかもしれませんけど、まあ、そうしながら歩んでいくのがいいですよ。で電車のようにですね、まっすぐなレールの上をスーッと走るようなことは現実的にありません。我の人生においては自動車のように実は右左に少しずつハンドルを調整しながら、そうですね、まっすぐ走ってるわけですね。まあまっすぐに本当に定規で書いたように走ってる人、歩んでる人は誰もいません。右にちょっと曲がったら左に修正、左にちょっと曲がりすぎたら右に修正というふうにしてまっすぐに歩んでる。実際はジグザグに走ってるから歩んでるんだけども、まあ、これが、まあ、軌道修正しながら歩む人間 の、まあ、姿だ。だからなるべくそれを早くすることでまっすぐに近くこう行けると。早めにすれば少ない修正で済むということですね。だからこの、修正を早めに早めにしていかないと、まあ、事故になってしまうというのはどんどんどんどん、ね、それといってしまう、うん、ですからこの我々の、まあ、歩み方はそういうことで、そういうあざける者の座に座らない者は幸いでございます。常にこう修正しながら行くわけでありますね、はい。そしてそういう人は2節にありますように、かかる人はエホバの祈りを喜びて昼も夜もこれを思う、はい、このそういうこの幸いな人の特徴として見ると、エホバの祈りというのは何かというと、聖書の言葉、神の言葉、特に私たちにとってみればこの新約聖書の中にあるキリストの言葉、それからパウロの書いたいろいろな教えの教えですね、それからキリストの弟子たちの言葉と行動、まあこういうものが、まあ我々のこう模範でもあるし、基準でもあるし、まあ、それを、まあ、私たちは常に思って、これを思うと書いてある、思う、昼も夜もこれを思う、喜んでこれを思っていく、ね、こういうことが昼も夜もですから、あの時に使徒行伝の中にパウロはどう行動したか、まあ、そこまで思わなくてもいいですけどそういうような感じだから、この聖書に書いてある神の言葉、ね、これを思っていく、この思うということが我々の霊を強くしていく、成長させていく、我々の霊というのは我々の信仰を強くしていく、ね、我々のこの信仰というものは、その口に出して言葉にして言うということによって強くなるんですよね。信仰というのはどこからスタートするかっていうと、神の言葉を聞くことからスタートする。神の言葉が耳から入ってきて、そこから自分の心に落ちて、で心に落ちたところから自分の言葉になって何かが出てくるわけです、信仰の言葉が。そしたらその言葉を真っ先に聞いているのは自分自身なわけです。それではその自分の言葉を自分が聞いて、その聞いた言葉は自分の心にまた戻っていくんです。戻っていった時にまたそこから信仰の言葉が発せられてくる。それがまた自分の戻ってくる。この循環をしていくうちに自分の霊は強くなってる、信仰が強くなってる、うん、まあ言葉で言えばそういうこと、まあ、経験してみればそんなに難しいことじゃない、そういうことが思うんですね、うん、ですから私たちが まあ神の言葉、福音、ね、救いの証を人に伝えていくということは自分にとってすごくいいこと、自分を強くすることですね、はい、だから信仰というの、我々は信仰によって救われた、はい、そう思うんですよ。まあ、ある時に何年か前の、だいぶ前の話だったんですけど、まあ、ちょうど今頃お盆の時期に、まあ、こう礼拝が終わってですね、みんな帰られた後に一人だけこの男性がその椅子に座って残ってましてね、で私も、あ、もう終わりましたからちょっと言ったんですね。そしたらその方は初めて礼拝に来たこの近所の方で、ね、ちょうどお盆に帰ってきて、それからここに教会があるって来て、それで礼拝に出られてたわけさ、それで、あ、もう終わりましたからって言いましたら、先生は先ほど聖霊っていう話しましたよねと、はあ、しましたね、でその聖霊というのは誰でも受けられると言いましたよねって言うから、ああ、まあ言いましたねってね、もう言ったかどうか自分でも覚えてない、まあそう、誰でも受けられるわけだから、それで私でも受けられますかって言うから、あ、またこの人受けてなかったなと思ってそれで、ああ、そうですよ、受けられますよと、はい、そう言ったら、そしたら今受けられますかと、ああ今受けられますよ、あ、じゃあ今おいでしましょう、そしてハレルヤと言ってくださいと、ハレルヤと主を賛美して、彼は聖霊を受けて異言語ったり、それで、ああ、よかったですね、感謝ですね、ハレルヤって言って、じゃあもう一応終わりましたからということで言ったら、でも先生はその後洗礼っちゅう話しましたよねって、こういう、ああ、まあしましたね、それ誰でも受けられるということですよねと、ああ、まあ誰でも受けられる、私でも受けられますかって言うから、あの、まあ受けられますよ、今受けられますかって言うんです。お、今受けられますよ。今までそんな人あんまりいなかったからですね。私も初めての対応ですよ。あ、今受けられますよ。じゃあちょっと待ってください。私は家に帰ってカメラ撮ってきますからって言ってですね。家に帰ってで戻ってきて、洗礼式場のところにカメラ設置して、自分が洗礼受けるところ自分で撮ってですね。それでね、救われた人がいた。もう。それで喜んで、彼はなんか東京かどっか都会に住んでる方らしくて、それからもう二度と会ってないんだけど、その子彼はたった一度のそのチャンス、機会を捉えて信仰を持ったわけ、信仰を持って救われたわけ、救いを受けたわけ、永遠の命を受けたわけです。これは彼の信仰によるもの、私のじゃない、私もその時ばかりは福音を語ったつもりもない、その人の信仰、じゃあその人の信仰はどこから来たのかというと、神の言葉をここで聞いたから、信仰は聞くことによってスタートする。誰の言葉を聞いてもいいんじゃなくて、キリストの言葉を聞くことによって、だから聖書は信仰は聞くによる、聞くはキリストの言葉によると書いてあるんです。だからそのキリストの言葉が入ってきまして、で彼の中に入っていった、彼はそれを口に出して言った。それは彼の中にまた戻っていって、彼の信仰を強めていって、その信仰によって彼は永遠の命に預かった。まあ、多かれ少なかれ我々も皆信仰によって救われているわけ。まあ、誰かが福音を語ってはくださったんだけれども、それを聞いて我々の中に信仰が芽生えて、そして救われた。だから、そういうふうにして救われた人がいたと思えば、ある女性の人がいきなり教会に入ってきて、ある時に、そして、あなたどっから来たんですかという話をしたら、いや、カトリック教会にも行ったことは言ってたけども、看板を見てこの教会に来た、こういうですね。ああ、そうですか。じゃあ、あなたもね、聖書に書いてある救いをお受けになりなさい。そして 何をすればいいんですかとか、聖霊を受けて洗礼を受けなさい、いや私のようなものが洗礼なんか受けられませんとか、いや今受けられますから、今日今ここで洗礼を受けなさい、ね、受けたらいいですよ、おすすめですよね、受けなさいというおすすめですよね。それは命令はできません、そういうことは。でも彼女は結局断り続けた。私は遠慮してるんだと思ったから、ちょっと遠慮することないです、受けなさいって言ったけど、彼女は遠慮じゃなかった、本当に私のようなものが受けられるような身分じゃないし、ものじゃないって言ったんですよ、うん、どこでそんなことを教わってきたの。結局ね、永遠の命を逃してしまった彼女は。そして下駄箱に行って、あの靴を履いてそそくそと帰ってしまった。あれ、私もなんかあっけに取られてる感じで、あれこんなこともあんだな。いや、彼女は救われたいと心で願っているにもかかわらず、自分の体が拒否したね、うん、私はもうそんな私のようなものが、そんな洗礼なんていうの大変なことは受けられません。まあ神様が与えてくれるものをそうして受け入れないで帰ってしまった、まあ、また来てくださったらいいと思うんですけど、かといえばやっぱある時に、あの外でですよね、外であるまあ、女性の方と会ったんですけども、福音の話になって、ね、まあ、人生いろいろありますけども、ね、神様と出会ってそして行くことが大切だ、まあ、なんかそんな話をしたのもあんまり記憶にないんだけども、なんか私はそんな話をこうしたんですよ。そうですね、うん、人生ね、何でも順風満帆にいってると思っても、まあ、どうなるかわからないしね、神様という、ね、ことと出会っていくことは大切ですよ、うん、それで、まあ、何話したかよく分からないんだけど、覚えてるのは、分かります、分かりましたかって私が言ったんだよね、うん、そしたらその女性が分かりませんって言ったんだよね、うん、そうそうですか。まあそれもしょうがないね、まあ、私の話も、まあ、うまくないけども、まあ、とりあえずは、まあ、言いたいことはまあ伝わったんだろうと、うん、分かりませんって言って、もうその方はもう順風満帆だったのね、うん、それでまあご主人も仕事は順調にいってる感じでしたし、ね、ところがそれから半年ぐらい経った時にこの女子は一人で教会来られて、あの時なんかこう言いましたよねとか、ああ言いました、私も救われたいんですけどもって、いいですかって言うから、ああいいですよって、ね、もう事情は聞かない、もう何かあったんですよ、もう聞いたらこっちもややこしくなってるじゃないですか、だからああそうですか、何かあったのかもしれないけども、うん、それで救われた。それからその後でこの家の、まあ、ご主人や家族の方も救われてきた、うん、まあこういうこともありますね。だから教会にみんな来てるわけではないんだけども、救われてる人はたくさんいらっしゃるわけで、その中で私たち本当に教会に来ている人々はこれ選ばれている人だと思います。神様に、そしてもう神の言葉を知る、また悟っていく、ね、これはもう人生が大きく幸い、ね、幸いになっていくわけです。で、このエホバの神の言葉を、聖書の言葉を、ね、また教わったところもあるし、自分で読んだところもあるだろうし、気づかされたところもあると思いますけど、それをこう自分の心にこう思う、ね、繰り返しこう思うことによって、我々はこう自分自身の心を強くしていける、ね、そしてかかる人は三節にありますように、流れのほとりに植え敷きの時に至りて実を結び、葉もまた脂肪万つあるごと、そのなすところを見なさい。ここも3つのことが書いてありますけれども、流れっていうのはまあ川の流れでも泉の流れでもいろいろ何でも流れですよね。かかる人は水の流れの、ね、川のほとりに植え敷きの、まあ川のほとりに植えられた木っていうのは、まあ、パッと想像するに柳なんかが多いですね。柳の並木みたいな、私の地元には 郷里の地元にはありますけど、うん、まあ、私の生まれたところは、まあ、見通しっていうところですね、うん、あそこは城下町だったんで、それで川っていってもあれ自然の川をちょっと用水路のようにしてある、ね、うん、両側にこう石なんかこう敷いて、であそこ 何をやったかっていうと、染め物が、そこは染め物屋が多くて、藍染めでその川はよく江戸時代には使われたっていう、でその川の両脇はものすごく大きな柳がずっとこうあるわけで、まあ、今でもありますね多分、でまあそういうことで、流れのほとりに植えられた木、時が来たら実を結んでいく、時は、まあ、いつの間にか実結ぶ、いつの間にか結んでますよね実っていうのは、ですからこの流れというのは、まあ、簡単に言えば今我々教会に集っておりますけども、その教会とも言っていいと思うんですね、うん、で教会にそうですね、柳でも何でも川のほとりに植えられた木は根っこが常に川の水を引っ張って吸い上げてきてるわけです、うん、川の水を常に吸い上げてるから元気なわけよね。そして大きく育っていって実も結んでくる、はい、まあ、今でも生物学的に言って、いくら自然界の植物といえ、川の水を根っこが吸い上げて2メートルとか3メートルって言ってたかな、それ以上上に上がるということはまだ説明がつかないらしいんだよね、学問的に。だけど大きな木っていうのはもっと上までこう水を吸い上げていくわけですよね。それはもういまだにね説明つかないって言うんだよね。私も専門家じゃないからよく分かんないんだけど、そうですね、まあ確かに水は高いところから低いところに落ちていくわけでありまして、まあ、あたかもその人間の作ったポンプですらそこまでは吸い上げることできないのかどうか知りませんけど、自然界っていうのはすごいなと思いますね。5メートル6メートルあっても水を吸い上げていく、考えられないらしいんですね、だから神様の作ったものはまだまだ神秘のベールに覆われていることが多いわけですけども、でもそういう形を見てもわからないことはたくさんあるんだけれども、法則というのがそこにあることは間違いないんだよね。ただ学者先生はまだその法則を見つけ出すに至っていないっていうだけの話だ。神様はこの自然界に法則を置いてあって、その法則で動いてるわけ。ただその法則はまだ見つかってないっていうだけのこと、人間の側にまだ知られてないっていうだけのことで、この自然界には神の設けたその見えざる法則があるわけですよね。ここが見えてくれば形ということでとらわれなくて済む、形ではなくて法則なんだと。でそれとよく似ているのはこの霊の世界、見える世界と見えざる世界、ね、この物理的世界が見える世界、霊の世界はこれ見えない世界、この見えない世界はまごともってこの法則で動いてるわけ。自然界よりもさらにリアルな世界、霊の世界はね。そしてこの霊の世界の法則というものを信仰と呼ぶわけです。世の中の宗教の使ってる用語とちょっと違うけれども、世の中の人も信仰っていう言葉を使うけれども、でも我々聖書を読んでいくと、この霊の世界に神様がもう絶対的に置いてある法則というのは、これが信仰なんですね。だから私たちはこの信仰を学ぶということが重要になってきます。あたかも自然界の学者が自然界の法則を見出そうと必死になって研究努力している、それで どんどんと月日とともにそれは解明されてくるけれども、まだまだ知られざる法則はあるわけだけど、ね、でも努力の甲斐はあるわけです。つまり学問は進歩して成長していってるわけです。で、私たちの信仰もそうなんです。我々の信仰も一朝一夕には身につかないけれども、少しずつ少しずつこれは進歩していく、成長していくということですね。なぜかというと霊の世界の法則である信仰を、これ時間をかかるけども学んでいくからですね。で、その信仰を用いていくと私たちは望んでいるものが叶ってくるわけ。信仰というのはありがたいと思いますよ。これ神様が与えてくれるのをいつまでも待ってたら人生足りませんから、もうちょっと100年ばかり待ってたけどまだ神様与えてくれませんって言ってたんだよ。もうそろそろね、100年超えるとねちょっと人生も危ない。だからそうじゃなくて、神様からすればあなたにはもう信仰の法則を与えてるんだから、それをちゃんと見出して用いていけばいいんですよ。自分の必要なものはね、自分の望んでいるものは皆そこで実現してきます。かくてあなたにできないことはない、かくてなし、頭のことなし、まあこういった。だからこの、だけどね、そこで信仰というものを、まあ私もね、この牧師先生が私と同じぐらいの時期に聖書の神学校で学んだ方ではあるんだけども、なんかそれで神学校を出て聖書一巻持って、そして開拓伝道に出ていって、そして教会を建ててくると、これが我々の教会の、一番基本的なパターンでありますよね、つまりバイブルを、聖書を手に持って、そして何もないところに行って教会を建てていくということができる牧師を養成しているわけね、我々の教団の神学校っていうのは。だけど養成はしていくんだけども、その基本的なことはそこで教わるわけでね。で、基本的なところの基本中の基本となっているのは何かというと伝道なんですよ。伝道する、つまりこの人の救いというものを人にお伝えして、そしてこの救われてくるようにこう導いていく伝道ですよね、これは牧師というものは伝道、これ世の中的に言ったら営業に当たるようなものかもしれない。営業って言ったらちょっと変だけど世の中のお仕事に言えば営業みたいなのもそれね、営業、中身はね、中身は違うけれども、でも大体似てますよね。世の中の営業する人は物を売るわけだから、物を売ったりなんかサービス売ったりする。我々はこれ売ってるわけじゃなくて、これでも福音を伝えていく、教えを伝えていく、ここから始まっていくからちょっとよく似てるんですよ、それでね、だからそれがまず基本の基本にあるわけ、牧師の。だから私も新学生時代には、まだ学生の時にはですね、新学生ですよ、新学生っていうのは紙の学っていう新学の方ですよ、新学生の時代には、これは聖書を一巻持って、まだ牧師になってないですよその時は、学生だから。それで新宿の西口のところに立って、看板、新宿ですからね、ほんじゃそこらの調査駅じゃないですからね、こうしてね、人が救われなきゃいけませんみたいな、聖書に書いてある小さなこう看板をね、二つ折りにしたのをこう立てて、これで こう毎日のようにイベントに行く、ある時には渋谷に、ね、渋谷のあのなんていうのものすごいスクランブル交差点っていうのがあるんですよ。もう一気に青になって一気にわーって人が押し寄せてくると、あんなところに立ってそして人はミストレによって生まれだけが救われませんって、ね、救われませんって、まあみんな赤信号の時はいいわけよ、みんな向こうに待ってるから。で青信号になって一気にわーっと来たらね、声なんかかき消されてどっか行ってしまう。まあね、あんな本当に水トレの福音を述べ伝えていけばいいということが、まずこれ基本にあるわけ、あくまでこれ基本なんだけどね、うん、だからそこで福音を伝えていく、うん、でそんなといろんな人が救われてきました、うん、あの渋谷のあのスクランブル交差点で看板立ててね、それでやってたって、もう人が来たらもう声も何もかけされて、もうわけわかんないですけど、もうそろそろ時間だからもう帰ろうと思って、ね、それで折りたたんで、それで帰ろうとしてもそこにずっといつまでも聞いてる女の子がいたわけですよ。女の子年も10代で、もう今日はもう店じまいじゃないけど、もう終わったから帰ってくれっつってこう言ったわけですね、うん、で帰らないわけよ、私を連れてってくださいって言うんだよ。嫌だよもう私はそんな、もう知らん顔してところが、私が電車に乗ってそれでね教会に帰るのについてくるわけですよ、うん、まずいことだなこれなって言って、それからねそれで教会にもう来たらね、もうそそくさと逃げ込むようにして私は教会に入っていったわけです、うんうん、それでドア閉めてですね、もう あんなのこう来ないように。そしたら教会の中には先生方がいらっしゃいますからね、である女性の先生が、今日はどこに行ったんですかって、いや今日は渋谷に行ってて、うん、それでどうでしたかって、いや参りましたよ、もう変な人につけられてみたいなねそれで追っかけられてきてって、その先生が顔変わってね、それでその人は今どこにいるんですかって、いやどっか玄関の外でもいるんじゃないですかみたいな、それで早速その人出て行って、その先生がどうぞ中にお入りください、うん、まあそれで救われた人がいました、うん、まあこれ嫌になっちゃったなと私も思いましたけども、まあ後でその方はお手紙をくださいまして、何か言えてしてたっていう話でだけれども、あの時はありがとうございましたって言ってですね、まあお手紙くれました。まあいろんな人がいます、だからそれでもね、でも そうやってこの福音を伝えていくっていうのは基本なわけ、まあ、ところが私と同じ頃学んだ牧師先生が、まあ、牧師になってですよ、そして出て行ってあるところに行って教会を始まったわけだね、うん、だけどそれからまあ何十年30年近く経ってみると、この先生はもう教会を辞めて、うん、ね、もう牧師の活動も辞めているわけ、うん、でそれで何でかっていう話を聞いてみると、まあ、教えられた通りにこの福音を伝えていったけれども、ね、ダメだった、何もうまくいかなかった、こういうわけですよ。まあその先生はそういうふうに、まあ、おっしゃって今でもそう言ってるわけだけど、確かに私もそれは分かる部分はあるわけ。なぜか私も一緒にやってきたから。でもそれをね、途中で私はやめなかった。その人はやめたわけ、うん、まあほとんどの人はやめてないですよ、それね、うん、でもその方なんて言ったか、水トレというこの福音を人々に伝えていきさえすればうまくいくと、こういうふうに教わった感じが、まあ、その人はそう思ったんでしょうね。したけども、だけどうまくいかなかったと、こういうんですね。そうじゃないんですね。私は私の経験から言うと、そうして福音伝道をこうしていく、伝えていく、 ね、ここの教会が始まった時も、ここの教会が始まった頃の方がたくさんの人がこう教会に水と霊の救いを受けに来ましたね、うん、もう1年間に1000人近い人が救われてきたこともあります。でもね、そうやってやっていくと確かにこれじゃちょっと足りないなと思ってきたわけ、なんか、うん、それで何かトラブルがあったかなか知りませんけど、その先生は何か辞めたんだけど、私はその時何を思ったかっていうと、信仰ということをまあ私も教えていく必要があるし、またみんなこれは信仰について少し知っていただきたい、学んでいただきたいということが、そこが見えてきたわけ、うん、ね、だから基本というのはそういうの、もうまあ最初にこの福音を伝えていけばいいということを教えられたから、そう、もうがむしゃらにと言ってもいいけど、若いからね、若い時にはもうがむしゃらにこう伝えていくと、そこで壁に突き当たる。壁に突き当たったということはダメですよという意味じゃなくて、それは何か教えられることのまあ印なんですよね。じゃあ何を自分はそこでしたらいいかと神様に求めていけば、神様信仰について少し自分も学ばなきゃいけないし、まあ教会の人々にも少しこう学んで知っていただかなきゃ。最初はこの分からない時にはこの福音を伝えさえすれば何でもかんでもうまくいくと、こういうふうに思ってやっていたんだけれども、壁に突き当たるということはそうじゃなくて、また新しい段階に入る時なんですね、うん、それで信仰ということを私も学んだし、学びながら信者さんと共に共有しながら信仰について学んできた、うん、そうしたら福音は外国にまでこう広まっていくし、外国オークランド、ニュージーランドの方にも教会ができている。そうした時にまた壁につけた。信仰だけでも、まあ、救いは救いで、それは基本ですからね。基本からだんだんこういうふうに壁に突き当たりながら、だんだんと拡張していくわけ。階段を上がるようにこうステップアップしていくわけ。で、信仰だけではこれはうまくいかない、壁に突き当たる。そうしたらまた神様に求めるわけだね。どうしたらいいですか、ね、そうした時に神様が導いてくれたのは、愛について学ばなきゃいけない、愛について共に教えられていかなきゃいけない、うん、という方向に今度はまたこう導かれているわけです。だから、あ、そうかと、はい、それで愛とは何ぞやというか、愛でないものは何ぞや、ね、それから聖書の言ってる愛と、まあ、世の中で言ってる愛も理解する必要が出てくる。そうなると、うん、そうしないとこれ霊のことと肉のことと信仰のことと物理的な世の中のこととこれ表裏一体の部分があるから、まあ片方だけ学ぶというわけにはいかないわけですよね、うん、それは無理なんですよね。だからこの愛ということについてまた学んでいくし、信者さん方と共有していくし、また信者さん方はそれで気づかされることもあり、私も気づかされることがあり、まあ、これはね、まあ、なかなか終わらないですよ、これは。まあ、一生の課題になるわけ、うん、ね、だからその愛ということが見えてきて、今度は信仰がよく見えてくるし、信仰が見えてきて福音伝道ということがよく見えてくるというふうになってくるから、同じようにこの水と霊の救いを人にお明かしして語っていくのも、初歩の段階と中級の段階と、ね、上級編になった段階とは同じことを語ってるようだけども、中身の深さが全然違うの。それありますよね。それでね、この 愛ということまで学びながらまた福音を伝えていくっていうところが素晴らしい。まあ、世の中のお稽古事というのは大体あの日本古来のお稽古事というのはそういうパターンが多いんじゃないですか。まず形から入っていく、うんね、まあうんそうですね。歌舞伎の世界でも歌舞伎の役者の人がそういうことを言ってましたけどね、うん、その形を見て真似していく、うん、でそしてだんだんとこう、まあ、熟達していってね、そして息に達して熟練の息に達した時にもう一回最初のやっていたところに戻ってくるっていうのね、60の手習いとかよく言いますけど、60歳になったら一周したのでまた元に戻ってくるみたいな、あの初歩の時にやった踊りにまた戻ってくるみたいな。でも初め習った時のその踊りは同じ踊りやってんだけども、それと息にまで到達した人がそこに戻ってきてやるのでは深さが違うんだ。同じものだよね。だからそれは何にでも言えることですよね。ですからこの、まあだからこの方の言ってることも分からんでもないけれどもね、その牧師先生の言ってることもね。でもそこでなぜ神様に求めなかったんだろうかという、その人を責めるわけじゃないんですよ。ああ私は神様に求めてきてよかったということになるわけ。で人間そんなに変わらないですよ。人間50歩100歩どっちが優秀でどっちが劣ってるわけでもないですよ。ただどういう道を選択して歩んでいくかという問題ですね。そこがまあ重要なことであって、まあそういうことでもうロマン書だけ読んでも終わりますね。ロマン書ロマン書でございますけども、はい、ロマン書第10章はい、ロマン書の第10章を読んでもここで終わりたいと思いますが、10節ですね。10章の10節、ロマ書の第10章の10節をご一緒に言いましょうね。それ人は心に信じて義とせるに言い表して救われる、はい、この救われるっていう言葉なんですけども、これは天国に行けるということももちろん含まれていますけども、聖書の中の救いというのは私たちが思う以上に広いんですよね。もうちょっと範囲が、つまり天国に行けることだけを救いと言ってるんじゃなくて、それも含めてこの世の中で経済の問題から救われてくることも救い、それから健康病健康の問題からも救われてくることが救い、人間関係のあらゆる悩みからも救われてくることが救い、全部これ含めて救いなんですよね。だから世の中のキリスト教会の人は、プロテスタント教会の人はこれを天国に行けるための条件にしてしまっているわけですよ。この救われるということは天国に行けるということだと、ね、だから心に信じて義とせられ口に言い表して救われると書いてあるから、私はイエスキリストを信じますと口に言ったらもう救われるんだ、こういうふうにもうなんかめちゃくちゃなこの教義を作ってしまってるわけですよ。だから聖書はそう言ってたいわけですよね。でこの聖書が天国に行けるための条件はあくまでもバプテスマなんですよ。水と霊のバプテスマ受ける、聖霊を受けて洗礼を受ける、これが天国に行くための条件。ここで言ってるのは、まあ、救いという大きなちょっと 範囲を含めて言ってるわけ。だから私たちは経済の問題にしても病の問題にしても人間関係の問題にしても心に神の言葉を持っているならば、聖書の言葉、神の言葉、先ほど言いましたね、エホバの掟と書いてあったけども、それは神の言葉を我々にとってみれば、聖書の言葉を内に持って、それが心にあるならば、その心から出てくる信仰の言葉、ね、それが発せられ、それを聞いた自分が聞いて、またそれが自分の心に戻っていって、さらにですね、信仰を強めていくわけ。だから人は心に信じて義とせられ、口に言い表して、あらゆる経済の問題からも救われる、病の問題からも救われる、人間関係の問題からも救われること、これは一緒なんですよ。これが法則っていうこと、信仰の法則、ね、はい、ですからこの口に言い表すという言葉を、我々の心の中から、ね、信仰によって出た言葉、これを口に言い表していくということはすごく重要なことになりますから、まあそれで、まあ、お証しをしたり福音を語ったりすることもそれに含まれていくわけでありますね。ですから、まあ初めの頃もそうだけれども、信仰ということを学んでから我々が口に表す言葉、それに愛ということを学んでから我々が口に表してくるお証しでも福音でも深さが違ってくるんです。そして私たちの言葉と行動がこう本当にこう信仰的に高められていくわけですね。まあですから、どうか私たちはこの聖書の言葉を、神の言葉を常に内に持って、そして威厳の祈りを持って進んでいきたいと思いますね。じゃあご一緒にお祈りをして終わることいたしましょう。アレルヤ、アレルヤ、レイダバドラシャス、オンドラバイダバドラシャンテ、アンドラバイダバドラシャンテ、アラバイダバドラシャス、ワンタリアレグレンドラバイダバドラシャンタリア、アラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバ